とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
どうも岩崎です。
昨日ダンボール猫の真似をしてみました。池田です。
世の中全部谷翔谷ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
30分読書、毎回ね、30分ぐらいで、30分ちょうどですね、ちょうど一冊の本を読みまして、一冊の本とかね、雑誌とかいろんなテキストの中の一部を読みまして、で、どんなことが考えられるかな、これからどんな展開になっていくかなみたいなことを予想しつつ、で、次の週にはそれをすべて、読んで、感想文みたいなものを言おうかなみたいなコーナーでございます。なので2つセットになってます。30分、全部読んだ本話と、30分だけ読んだ次の本の話、両方セットで30分読書
浅草芸人みたいになってます、ね、はい、
ちょっとね、今手の仕草もつけたら落語っぽくなってたんですけど、まあいいや。はい。で、前回というか、2週間前かな、年末年始挟む前に、読み始めていたのが、詩人層の殺人という小説でございます。今村正弘さんという方が、書かれていて、草原推理文庫、文庫本から言いましたけど、草原推理文庫というところから出ていて、つい最近までね、映画が、まだ公開してるのかな、やってるのかもしれないですけど、そんなヒットしてなかったんで、はい、したら終わってるかもしれないですけど、やってますと。
はい。
いろんなミステリーでも賞を取った。で、前に言った通り、絵が面白かったなかったけど、小説の方は妙に評判がいいので、どうなってるんかいなっていうのことを確認するために、読ませていただきました。
はい。ややこしい人だ、
ね。で、読んでみてなんですけど、
はい、
面白かったです。
はいはい、
なんでしょうね、小説だからこそ、なんかその細かい心情描写、一つ一つのセリフとか、一つ一つの動きとかに込められた思いみたいなことが丁寧に描写されていきますし、あとはその、何ですか、殺人事件が起きるんですけど、その殺人事件のトリックとかも、ああ、なるほど、これ、なんか僕、映画とか見たイメージだと、丁寧に、図とかを見せながら、なんとなく挿絵でこんな感じで動くんですよって見せながらやるのかと思いきや、全部テキストで説明するんですよね。
あ、ちょっと複雑な感じもしますが。
そうそうそう、テキストでやって、で、肝心な部分については、なんか、文字の右側に点々点みたいなのつけるやつあるじゃないですか。目立たせるみたいな意味合いで、
はいはい。
そういうものを入れることによって、強調して少し分かりやすくしてるんですけど、基本的には全てテキスト、そのセリフと、と書きっていうか、その字の文で、説明していくところが、なんか映画だと、もう映画もほぼほぼ終わってるんで、そこの設定はもう今更だと思うんで言うんですけど、ゾンビが出るんですよ、この小説。
ゾンビ。
ゾンビ。
はいはい。
映画の中ではフェス研究会というよくわかんない研究会の人たちが、
はい、
その研究会の先輩の人が、の父親が持っている、ペンションみたいなところ、古い、山荘みたいなところに泊まって、で、そこで、毎年合宿をやっていて、そこで、近隣でね、フェスをやってたら、フェスの会場でゾンビが発生して、それが、山荘の方にも流れ込んできて、わちゃわちゃしながら、で、わちゃわちゃしてて、攻防を繰り広げてるうちに、いつの間にか殺人事件が起きて、みたいな展開になってくるんですけど、
はい、
そこら辺の、なんていうんですかね、ところが結構、詳細にと、映画とは設定が違って、というか、もともとの設定は、映画研究部っていう
部内の、フェス研究部ではないんだ。
そうなんですよ。
はいはい。
なんか原作でも、フェスっていう設定は使っているので、もしかしたら映画化するときに、もしかしたら、多分この設定を生かすには、フェス研究部ってやって、調子に乗ってる奴らが、ゾンビに絡まれるみたいな映画って、昔からあるんじゃないですか、一瞬。夏の合宿で、
ほとんど全部そうですよ。
っていう感じ。それをね、逆手に取ったキャビンみたいなちょっと変わったスリラー映画とかありますけど、
はい、
そういうものがを象徴するためにフェス研究会にしたんだと思うんですけど、この原作においては演歌研究会で、
はい、
で、これね、結構だから僕はこの原作自体はその細かい描写とか、 その殺人事件のトリックの綿密な書き方とか、
はい、
あとは最後映画とも共通する結構衝撃的な展開があったりするんですけど、
はい、
それもちゃんと理由付けを細かくしているっていう意味で、
うん、
すごくなんて言うんだろう、誠実、この語り手、小説の語り手である、まあ、あの演劇、演劇じゃない、推理研究会の会員っていうハムラっていうキャラクターがずっと語り続けて語ってるんですけど、
うん、
彼自身にも実は裏側に持ってるものが、抱えてる過去があってみたいな話とかを、まあ、映画では省略しちゃったりしてるんですよね。
うん、
あとゾンビになった原因になっているとある研究機関の話とかも、
はい、
結構カットしてるんですよ。一応描いてっていうか言葉としては入れ込んでいる、ちょっとだけその演出として見せてはいるんだけれども、映画の方でも、
うん、
そこら辺の具体的なところっていうのは結構カットしてしまっているので、うん、かなり肝心なところ抜けてるんですけど、小説だとそこら辺の部分が全部補われているんで、
うん、
なるほどね、これは映画化したら面白そうじゃないのっていうふうに思ってしまうなっていうような小説でした。なので映画を見てあれって思った人ほど読んでほしい、僕はこれをちゃんと。
まあ読まないだろうね。
そうなんですよ、詩人層の殺人、映画を
読まないんだろうけど、小説だけ読めばいいんじゃないの、うん、ダメなのそれだと。
あ、それも正解だと思います、うん、小説版から映画版になってよかったことは、
はい、
浜辺美波さんがなんか探偵役をやっているっていうところのコメディ演技は僕は好きだったので、そこだけです。
まあまあまあまあ、そうですか。
その他は別に、まあ、神木君とのそのなんかね、コンビネーションとかもまあまあ良かったかもしれないですけど、他の演出とかはまあ余計なことしかしてくれてないんで、まだ何にも触れてない方は小説だけ読んでいただいて、
うん、
映画はなかったことにしていただいた方がいいかもしれない。
うん、まあ、じゃあそのなんというか、バディっぽい要素だとか、またヒロインとの関係性だとか、はい、あとそのゾンビっていうちょっとファンタジーな要素を入れながらも、うん、ミステリー的な、はい、そこそこ納得度もありながら、まあ、ちょっと社会的な味付けもありながらっていうのが上手にまとめられてる作品っていうことなのかな。
そう、しかもそのゾンビを殺人に生かすんですよ、はい、これが面白いんですけど。
すごいよね、もうそれは何でもありだろうって思っちゃうけど、そこ丁寧にやってるってとこなんだね。
結構だからそれは僕は映画で見た時は、なんでこんなそんなゾンビに恐れてんだから、その謎解きとかどうでもいいだろ、お前生きるために頑張れよっていう、うん、そのツッコミをちゃんと小説の中ではしてるんです。
ああ、なるほど、はい、
そこを原だからそこからなんか変なところを看護師脱退してしまったのが、
はい、もうどうしてもやっぱ映画をね、やや腐すっていう感じになってますけど、う
ん、でも僕がこの小説を読んだきっかけは映画なんで、その点では映画にも感謝してるけど、はい、とりあえず1800円とか、僕はサービスで見たら1200円ぐらい返してくれとは思いますけど、よかった、
うん、はい、
結果良かったです。
わかりました。
なので真相殺人は、小説で読んで、なんかこれ続編がもう出てるらしいですね。魔眼の箱の殺人というのがもう、出てるらしい、出てるらしいんですけど、
はい、
出てるらしいんですけど、このあらすじを読んでしまうと、もうこの真相殺人の壮大なネタバレがされてしまうので、
ね、しないでくださいね。
はい、まず真相殺人を読んでからね、ぜひ読んでくださいね。今村さんの小説でした。
わ、はい、かりました。
でですね、続いて30分読んだやつをちょっと紹介。
はい、行きましょう。
大丈夫です。
はい、
十分です。これでいきます。今回読んだのがですね、映画で実践アカデミックライティングという、はい、本でございます。これどこ、
は
い、
副題もちょっと読みましょうか。
はい、
全ての大学生必見、映画でならわかる、映画でならできる論文レポート作成術と。すごいね、なんかこれじゃあちょっと、はい、じゃあごめんなさい、続いて、はい、お願いします。
これだから高梨書房っていうのかな、はい、小さい鳥遊ぶって書いて高梨書房っていうところから、はい、結構マイナーなところだと思うんですけど、
はい、
そこから最近ですかね、2019年の3月ぐらいに出た、
ね、うん、
4月ぐらいですかね、3月28日第一刷りが発行された本でございます。でこの本、まあまあ今回、読んで、30分で読めたのが24ページまで、ちょうど第一章のところぐらいだったんですけど、はい、ざっくりその目次をさらっておくと、 第一章で、まあ、映画について書くことの困難ということで、まあ、映画というものを主題にしながら、まあ、アカデミックライティング、いわゆる大学の論文とかレポートを書くための作成術を映画という題材を使って、うん、やろうという試みがこの、書籍だったりするので、
うんうん、
そのアカデミックライティングってどういうことなのかとか、その手法の説明をしてくれたのが第一章。それがまあ想定している一般の人が考えているよりずっと難しいことをするんだよみたいなことを書いているのが第一章でございます。映画について書くことの困難、うんうん、で第二章で、映画を鑑賞するということで、ここからまあ実際に映画を見るっていうことから始まり、第三章で形式分析、形式的にいろんなフォーマットで考えていく。第四章で文化的分析、なんかまあ社会経済状況とかね、外側の話ですね、ジェンダーの話とかっていうところを考えていこう。で、まあ、ここで、第1章から第3章で、まあ、書くための準備をして、第5章で、実際にどういうプロセスで書いていくのかということを考えていくにあたっての、まあ、アイデアを生み出すであるとか、映画を研究するであるとか、主題を温める、構造と構成を検討する、文体に気を配る、遂行すると。まあ、いわゆる一連の実際に書く時のね、あの流れみたいなものを説明してくれる本になってるので、
うん、
僕自身もなんか映画の感想とかを書いたりとか、こういう種ラジとかで語ったりとかしてますけど、
うん、
なんかそれって基本的に僕は独学というか、何も学んでいない、独学ですらない、一人で勝手にやっているものだったりするので、
うん、
なんか、まあ、大学で別に僕、ゼミに入ってなかったんで、論文を書いてるわけでもなく、こういういわゆる、論拠を立てて何か書くっていう、まあ、もちろん仕事ではね、ある程度ありますけど、型がないんですよね。フォーマットというか、こういうふうに書けばいいみたいなものを、に沿って書いてないので、それを知るっていうことを、なんか、映画を通じて、自分の好きな映画で、まあ、普段書いてる感想とかの、試みを通じて学べるのであれば、これはいいなと思って手に取ってみました。
ちょっと質問いいですか。この本はその映画に関するレポートとか論文を書くためのやり方が載ってる本っていうことですか。
はい、そうですね。で、まあ、映画をもちろんその映画についてのレポートを書くっていう一連の流れはあるんですけど、それは別に映画に限らず、うん、いわゆる他の研究分野においてもアカデミックライティングにも使える技術的なものが学べる本ってことですね。
じゃあ、
まあ、それの一番引き金でっていうか、
うん、は
い、
基本は映画の話をしながら他にも応用できますねって、はい、そういう感じってことですかね。
うん、
なるほどなるほど。
それでまあ一番手に取ってもらいやすいのが映画っていうことなのか、もしかしたら原書というかこれ海外の方の書いたものを翻訳しただけなので、もしかしたら向こうではいわゆる大学のレポートというか映画の学部の方向けの書籍だったのかもしれないですけど、日本でこれ訳されているにあたってはどちらかというともっと幅広い、
うん、
一応なんか OB では全ての大学生必携とかって言ってますけど、なんかまあ僕これを読んだのは誰だっけな、歌丸さんの番組とかだったかな、何かの番組きっかけで、あ、こういう本あるんだと思って読んだ記憶がある、読み始め買った記憶があるんで、
はい、
なんかまあ もっと開かれた内容には、大学生に限らない内容にはなっているかなと思います。で実際読んでみても今のところ第一章だけですけど面白くって、うんうん、なんか例えばなんだろうな、アカデミックライティングっていうものを書くとき、学術論文やレポートを書く際に取る戦略っていうのは、ディナーパーティーで従うべきマナーと一緒だと。
ほう、ディナーパーティー。
うん。すでに、まあ、ディナーパーティーは行われていて、そこからそこに遅れていく場合、
ほう。
を考えたときに、そこで、すでにおしゃべりが始まってというか盛り上がっているのに、うん、そこでいきなり席に着くなり自分の意見を話し出しますか、それとも耳を傾け何が起こっているかを見極めて自分ならどんな新しい意見に改陳できるかを判断して、そこまでして初めて意見を述べるでしょうかみたいな、その2択、いきなり自分の意見を出すのか、そのまで の背景を踏まえて、語るのか、
まあ、おそらくね、すでにいらっしゃるんであれば何らかの文脈がもう作られて、何が好きとか嫌いとかそういうことがね、まあ、すでに行われてるだから、まあ、そこを把握しておきたい気持ちはありますよね。
そうなんです。要するに、まあ、他の研究者たちの言葉に耳を傾けることが、この学術論文やレポートを書くときには大事なんだよっていう。
ああ、なるほど、なるほど。
それまでに、まあ、語られてる本とかね、本もそうだし、まあ、先輩の、まあ、ここで言うと、例えば教師は映画研究者たちの研究対象のことなので、記事引き的存在ですみたいなことを言ってますけど、うん、まあ、大学とかだったらね、先生に聞くとか、うん、そういうことをしてからこそ、まあ、こういう、アカデミックなレポートなりっていうものを書くことはできますよねって話がされていたりとか。
なるほどね。
あとは、その、まあ、僕がいわゆる、あくまでその自分が映画の感想とかを書いても批評とか、なんだ、なんとか論みたいなことを言わずに、あくまで感想と言っているところの、まあ、差みたいなものがちょっとちゃんと書いてあって、
うん、
ある映画の感想を述べるのに、その映画、その歴史や構成について知っている必要はありません。知っておかねばならないのは、その映画があなたに何を感じさせたかとか、何を考えさせたかでしょう。
うんうん、
しかしながら、この映画について学術論文を書くようにと言われたならば、もっと知識を深めておきたい。同作品の技術的要素と形式要素をしっかりと把握しておきたい。そうすることで、ヒッチコックと彼の仲間たちがどのように映画を作り上げたかを説明できるからです。まあ、この時は、ヒッチコックの例を出します。うん、ヒッチコックの他の作品についても、知っておきたくなるかもしれません。彼と彼の作品にとってどんな主題が重要であるのか理解できるからです。最後に、この映画をもっと専門性の高い授業で見るのであれば、ヒッチコックの映画についての、また映画一般についての様々な批判的論点、批判的観点に通じておきたくなることでしょう。それによって自分の論点を進行中の学術的議論の中のどこかに配置できるからです。ということで、なんかいわゆるその映画っていうものの、まあ、語る上で、映画の要素について語る上で、技術的要素とか形式的要素を知っておくと、そのどういう風な背景で作り上げたか、その表面的に見えるものじゃなくて、裏側にあるものが想像できたりとか、うん、他の作品も知っていることで、彼自身、その作り手自身のどういうテーマを大事にしていることかとかが分かったりとか、あとはその他の論文を知ることによって、自分の論点がそのなんか他の人の追随とか、どっかのなんか表札みたいになってるんじゃなくて、表説かになってるんじゃなくて、まあ、独自の立ち位置での論点を出せてるよねってことに気づけるからっていう意味で、そこの全ての要素が必要なんじゃないかなってことを語っていたりするんですよね。
なんかあれだね、こう政治のさ、話題とかを論評するときとか、こういう視点欲しいね、うん、
確かに。
なんかすぐさ、好きとか嫌いとかさ、なんか気に入る気に入らないみたいなことで語りたくなっちゃうけど、うん、そのやっぱそれぞれの法案とかさ、政治的立場っていうのはやっぱ歴史があるし、あとディティールにこそ、うん、具体的なところにこそ本来は価値があるんだけれど、なんかこう、うん、大きなこう方向性みたいなこととか、そのあと分かりやすいね、言葉遣いとか、そういうもので引っ張られて、うん、なんかこう、なんか何、気分的にはそのなんか言ってるような気がするけど、よくよく聞くと、なんか何言ってるかよく分かんないみたいな、そういう風な言及が多い中、うんうんうん、やっぱちゃんとすでに、うん、ね、過去に語られることを見るとか、そのディティールをちゃんと追っていくだとか、うん、こう分析するみたいな、そういう姿勢ってのは、うん、まあ、当たり前ではあるけれど、なかなかその特にね、うん、そのまあ、政治って今言ったけど、映画なんかも好き嫌いでいいじゃんっていう風な人が多い、まあ、それはアートとかもそうかもしれませんけど、なんかそういう語りやすい言葉にこう負けがちだけど、だからまあ本当に批評家の人たちが頑張ってほしいっていうのは、そういうところを、うん、まあ、あえて一応私たちやりますよっていうふうな、まあ、そういうことがもしかしたらアカデミックライティングというところに一応かじりついてほしいっていうお話になっていくのかもしれない
ですね。ただここで大変だなと思うのは、うん、これって学生さんだから、これで書いたことが別に今商業的にうまくいかなかったとしても、うん、レポートして提出すれば、まあ大学を卒業する、まあ、きっかけになったりするわけじゃないですか、
うんうんうん、
だからすごい長い時間もかけられるし、なんかいろいろリサーチする、まあ、費用とかもある程度かけられるのかもしれないですけど、うん、これを、まあ、いわゆる、まあ、今の映画評論家とか、映画批評家っていう人たちになった時に、うん、これをやるのってすげえ大変だし、うん、今の時代そんなに大したギャラも出ないだろうから、うん、映画評論家とか映画批評家とか行きにくいよなってすげえ思っちゃいましたね。
まあ、だからギャラをもらうっていうことに力点を置くのか、 その映画評論家というその職業とか、うん、まあ、もしくは何でもいい評論とかその何かを語るっていうようなこと、 その職業人として研鑽していきたいのかっていう、うん、まあまあね、両方兼ね備えるものだとは思うんですけど、やっぱ勉強にね、うん、次ぐ勉強だし、映画も、まあ、勉強って言って変ですけどね、まあ、とにかくね、もう調べていくしかないじゃない、過去のものを、新しいもの、
いわゆる理系的なアプローチでいう研究者になるっていうのが、ね、大学においてはね、目指すところですから、別に社会に出すために大学に行ってるんじゃなくって、ある種一つの分野を極めてね、研究してくれるための機関が大学であるから、うん、そういう意味では確かにその大学を卒業されてもずっと研究してくれていいんだよっていう場ではあるんだと思う、うん、まあ、今も大学はでも就職厳しいかというのはありますけど、まあまあまあ本文としてはね、うん、そういうところもあると思うんで、
まあ、でもなかなかベースとしてはでも非常に必要なことっぽいよね、うん、なんかその、
はい、多分そうですね、いろんなもの、
うん、でもさ、きっとゼロで見るっていうことも大事だと思うんです、もう一方でなんかこういう、
あ、
ね、
そうですね、
考えるあの理屈っていうものも大事だけど、偏見みたいなこういうものでしょっていうのをゼロに戻しちゃうみたいな視点もいるんだろうから、多分これを学んだ上でそういうところに行くとみたいな話かもしれないから、いやこれはちょっと
そこの話も
出てくるのかな、
書いてありまして、ちょっとだけね、はいはい、話します、まあ、今あの感想の直感的な感想の話だと思うんですけど、うん、その感想っていうのも大事だっていう話があって、うんうんうん、その自分の個人的感想を突き詰めていく、これこそがあなたの議論を十分にアカデミックにする最初の一歩なのですと。自分の感想が単に個人的なものでなく批評的なものであることをより確実にするには、それを次のような批判的思考のプロセスに伏してみてください、すなわち要約、評価、分析、総合の4つのプロセスでっていう感じで、まあ、その後要約とそれぞれの、ね、プロセスの話が全部されて、まあ、第1章が終わってくるのかな。その後、まあ、レトリック、あの語り口の話とかちょっと書いて終わっていくんですけど、
はいはい、いやこれは大変な本ですね、
まあ、大変ですね、大変ですけど、なんか今の自分自身、僕自身にとってはすごく大切な話がいろいろ書いてある感じだし、基本的に大学生向けに書かれてるので、まあ、難しい話はそんなにない、まあ、もちろんその書かれてるその作品、映画の中で見てないものもちょいちょい、ちょいちょいどころではないな、ね、結構ありそうなので、
うん、
それを見なきゃいけないのかなと思うと結構大変だなとは思いますけど、
はい、
普段からね、その、なんか最近あれなんですよ、自分がなんか何も苦労しなくて何も気にしないでも自然とやってることが強みだみたいな話をよく聞くんですよ。
うんうん
うん、自然にね、で、まあ、それが対価が払われることだったらより良いよねみたいな、対価払われねえなみたいなことあるんですけど、僕は基本的にその映画を見るとかテレビを見るとか演劇を見るとかっていうものを数こなすことに対して何だ、止められない限りとか自分で制御しない限りずっとそういうことに触れ続けたい人間だったりするので、うん、それをなんかどうにかできないかなと思った時に、まあ今更そのこんだけ映画評論家とか映画批評家の方とかがね、あのいろんな番組でしたりとかいろいろ媒体で書いてたりとか、あとね、あのお金があるところにはそのベテランの方がいたりとかってする中でそこに入り込むのは難しいんですけど、一つのその思考の形としてこういうものを武器として持っていけば、もしかしたら何らかビジネスに転嫁できることもあるかもしれないし、それ以外でもね、映画自体をその豊かに楽しむという意味でも重要な切り口な気はしているので、
うん、
こういうことを入門書としつつ過去の作品映画とか、あとは過去の映画についての書籍とかね、まあ、映画に限らず僕演劇とかも好きなんで、そういったもの書籍とかを読んでちょっといろんなことを考えてみたいななんてことを思っているきっかけになりそうで、すごくいいなと思ってます。
はい、ぜひ、うん、じゃあ読んだ話も、
はい、1週間で読めるかどうかちょっと微妙ですけど、ね、
時間は、うん、まあ、来週再来週でも全然構いませんので、
うん、最後の方、はい、映画用語解説とかも書いてあるんでね、結構割、まあ高いですからね、2400円プラス税ですけど、
はい、
まあまあいろんな楽しみ方はできそうなので、ちょっと 読んでみようかなと思っております。ということで、はい、今回30分読書では全部読んだ本として詩人層の殺人を、30分だけ読んだ本として、映画の実践アカデミックライティングという本を紹介しました。お送りしましたのは岩崎と、
高梨書房のサイトの映画の中の北欧その虚像と実像、これちょっと読みたいですね、池田でした。
タネラジ、また。